それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙12章9節から21節です。新約聖書ローマ人への手紙12章9節から21節です。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。誰に対しても悪を悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が復讐する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。先週は、教会暦という教会独自のカレンダーでは、ペンテコステと呼ばれる日でした。礼拝でもそのペンテコステにちなんで、使徒の働きに描かれたペンテコステの出来事を見ながら、神様の御声に耳を傾けました。今週からまたローマ人への手紙に戻ります。繰り返しになりますが、ローマ人への手紙は12章からイエス・キリストを信じて救われたクリスチャンの新しい信仰生活について具体的な進めが語られていきます。そしてその最初のところである1節から8節では、新しい信仰生活の土台とも言えるような進めが語られていました。パウロは、まず礼拝こそが中心であることを語りました。信仰生活の中心は礼拝であり、信仰生活はいつも礼拝から始まるということです。そして、パウロは次に教会を念頭に置きながら、信仰の計りに応じて、慎み深く考えることを語りました。他のどのような計りでもなく、信仰という計りによって、教会の頭であるイエス・キリストを信頼して、イエス様こそが教会を導いていてくださることを信じて、イエス様に愛されている互いを尊重していくということです。クリスチャンの信仰生活、その土台には礼拝と教会があると言えるでしょう。あるいは礼拝を通して教会の中でクリスチャンの信仰生活は支えられていくと言ってもいいでしょう。今日の本文である9節から21節には、礼拝を通して教会の中で育まれる私たちの信仰生活について、その心得とも言えるような勧めが語られています。 まず、9節を見てみます。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。今日の本文である12章9節から21節のところにはさまざまな勧めが並べられていますが、パウロはまず愛から語り始めています。パウロがローマ人への手紙を書いているとき、現在の私たちが手にしているような形の聖書はありませんでした。パウロにとって、ローマの教会の人々にとって、聖書というのは旧約聖書のことでした。そしてその旧約聖書に親しんできたパウロやローマの教会の人々が最も大切にしてきた教えは、神様を愛することと隣人を愛することだと言えるでしょうか。旧約聖書に親しんできたパウロやローマの教会の人々にとって愛するというのは当然のことであり、クリスチャンの新しい信仰生活においても何よりも大切にされなければならないこととして受け止められていたと言えるでしょう。クリスチャンというのは愛に生きる人々でなければならないということです。パウロはさまざまな勧めの最初にその愛について触れながら、偽りがあってはならないと言っているわけです。それは偽りのない愛こそがその後に続くさまざまな勧めの土台になっているということを意味しているでしょうか。逆に言うと、愛に偽りがあるならば、他にどんな素晴らしいことをしたとしても、それは偽りに過ぎないと言ってもいいのかもしれません。どうでしょうか。皆さんは愛に生きているでしょうか。その愛には偽りがないでしょうか。パウロが愛には偽りがあってはならないと言っているのはどういうことでしょうか。それは愛には偽りがあり得るということではないでしょうか。私たちの愛には偽りがあり得るということです。私たちは本当は愛していないのに愛しているように偽ってしまうことがあるということです。そしてパウロは私たちの愛に偽りがあり得る現実をよくわきまえているということです。だからこそ愛には偽りがあってはならないことをまず語っているということです。大切なことは偽りのない愛に生きるということです。あるいは偽りのない愛に生きることこそがクリスチャンの信仰生活を偽りに満ちたものではなくて真実なものにすると言ってもいいのかもしれません。それでは偽りのない愛に生きるというのはどういうことでしょうか。そもそも私たちは偽りのない愛に生きることができるのでしょうか。私は自分自身を振り返ると、自分は偽りだらけなのではないかということをしばしば思わされます。もちろん、クリスチャンとして、牧師として愛するものであろうとします。愛に生きるものであろうとします。しかし、よくよく振り返ってみると、愛するふりをしていただけだったのではないかと思わされることがいくらでも出てくるわけです。クリスチャンとしての自分を守るために、牧師として認められるために、愛するふりをしているだけのことがいくらでもあるということです。自分自身を見つめるとき、私たちはそこに偽りを見つけることになるでしょう。あるいは 愛する者になろう、愛に生きる者になろうとすればするほどに、その愛の中に偽りがある自分の姿に気づかされるのかもしれません。そして偽りの愛に生きることのできない自分に失望して落ち込むということもあるでしょうか。ちなみにローマ人への手紙の中でパウロが私たちの愛について語っているのは、私たちが愛することについて語っているのは今日の12章9節が初めてです。ローマ人への手紙の中で手紙は全部で16章からなりますが、愛という言葉が出てきたのは初めてではありません。パウロは今日の本文よりも前から愛について語ってきました。そしてそれは神様の愛についてでした。パウロはイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事において明らかにされた神様の愛を語ってきたということです。パウロは神様が罪人の私たちを無条件に愛してくださっていることについて様々な言葉で何度も語ってきたということです。そしてその神様の愛という土台の上でということになるでしょうか。パウロは初めて私たちの愛について語っているということです。私たちが愛することについて、私たちが愛に生きることについて語り始めているということです。繰り返しになりますが、愛するということ、私たちが愛に生きるものになるということはとても大切な教えです。クリスチャンであるならば、私たちは愛に生きるものになることを願い求めていかなければならないでしょう。それはとても自然なことです。しかしその土台に神様の愛がなければ、神様から愛されている喜びがなければ、私たちが愛することは単なる義務でしかありません。非常に難しい努力目標でしかありません。そしてだからこそと言えるでしょうか。私たちが無理やりに愛するものになろうとするならば、そこには偽りが生まれることになるでしょう。私たちは上手に愛しているふりをしてしまうということです。あるいはその愛の演技が上手であればあるほど、その信仰生活は立派なものに見えるのかもしれません。反対に上手に愛することができなければ、愛のない自分に気づかされて落ち込んだり自分を責めたりすることがあるのかもしれません。最初から愛することを諦めてしまうかもしれません。そうすると大切なことは何でしょうか。それは偽りのない純粋な愛を実践しようと努力することではないと言ってもいいのかもしれません。そうではなくて、偽りだらけの自分を認めることです。愛することのできない自分を認めることです。それは偽りだらけの自分のままでいいということではありません。愛することのできないもののままでいいということではありません。そうではなくて、偽りだらけの自分をそのままに受け入れてくださるイエス様の前に、偽りだらけの自分をそのまま持っていくということです。そして偽りだらけの自分すらもそのままに受け入れていてくださるイエス様の前で、偽りを一つ一つ取り除いていただいて、裸の自分に戻ることです。人前で身につけているあらゆるものが取り除かれた裸の自分に戻ることです。 そしてその裸の自分の上に偽りのないイエス様の愛を着ることです。イエス様の十字架の前にとどまりながら、イエス様と共に偽りのない愛の道をスタートすることです。イエス様が裸の私たちを偽りのない愛に生きるものにしてくださるということです。大切なことは、そのイエス様を信頼して偽りだらけの自分を委ねることです。イエス様は上手に愛の演技をする私たちを求めておられるのではありません。そうではなくて、偽りだらけの自分をそのまま持ってきて、イエス様の前で裸になる私たちを求めておられます。そしてその私たちを偽りのない愛に生きるものへと変えてくださいます。私たちの愛はどうでしょうか。上手に愛しているようで、実は偽りに満たされているということはないでしょうか。反対に、上手に愛することができなくて自分を責めていることはないでしょうか。偽りだらけの自分をイエス様の前にそのままに持っていくことができることを願います。そしてその身につけている偽りを一つ一つ取り除いていただくことができることを願います。そしていつも裸の自分の上に偽りのないイエス様の愛を着てスタートすることができることを心から願います。最後にもう少しだけ今日の本文を見て終わりたいと思います。パウロは偽りのない愛を扇の要のようにして、そこから様々な勧めを語っていきます。そしてその一つ目が、悪を憎み善から離れないようにしなさいということです。あるいは、偽りのない愛に生きる道の第一は、悪を憎み善から離れないことだと言ってもいいのかもしれません。どうでしょうか。皆さんは悪を憎んでいますか。善から離れないでいますか。一言で善や悪と言われても、何が善で何が悪なのかも正確にはわからないというのが私たちの現実なのかもしれません。悪を憎んでいるつもりでいて、善を行っているつもりでいて、実はその反対のことをしているというのが私たちの現実なのかもしれません。ちなみに、ローマの教会の人々に悪を憎み善から離れないでいなさいと勧めているパウロは、同じ手紙の7章のところでは自分のことを本当に惨めな人間だと告白していました。なぜなら、自分が善を行うのではなくて悪を行っているからだということです。善を行うことを願っているにもかかわらず悪を行ってしまう、そんな自分に気づかされながら、パウロは自分が本当に惨めな人間であることを告白したということです。そしてそれは、パウロがイエス様と出会う前のことではありません。イエス様と出会って救われた後のことです。パウロはイエス様と出会って救われた後、クリスチャンとしての新しい信仰生活の中で善を行うことのできない惨めな自分に気づかされたということです。もちろんそれは、かつてそんな頃もあったけれど今はそうではないということではありません。イエス様と出会って救われたクリスチャンとして、パウロはいつも善を行うことのできない自分の惨めさを見つめているということです。あるいは、クリスチャンの信仰生活というのは、善を行うことのできない自分に気づかされる日々と言ってもいいのかもしれません。 そしてだからこそ善から離れないでいることが大切だということになるのかもしれません。しかしどうでしょうか。善から離れないというのは分かったようなわからないような言葉ですが、どういうことでしょうか。とにかく善を行うということでしょうか。勧めをしているパウロ自身が善を行うことのできないものであることを告白していることからすると、とにかく善を行うというのは無理な要求ということになるでしょう。それこそ偽りの善を招いてしまうことになるかもしれません。善から離れない、それはとにかく善を行うということではないでしょう。そうではなくて、善なる方から離れないということです。善なる方、イエス様から離れないということです。私たちは善なる方、イエス様から離れないで、イエス様にしっかりと結びつけられていることが大切だということです。そしてそれはとにかく善を行うものになるということではなくて、その反対に自分が善を行うことのできない惨めなものであることに気づかされることです。同時にその惨めな自分が善なるイエス様の偽りのない愛によって生かされている恵みを喜ぶことです。そしてだからこそ、その善なるイエス様を慕い、イエス様のもとにとどまるということです。イエス様と共に生きるということです。そしてその善なるイエス様にしっかりと結びつけられているとき、私たちは神様の御心にかなわない悪を憎むものとなることができるのではないでしょうか。大切なことは、善なる方、イエス様にしっかりと結びつけられて生きるということです。私たちはどうでしょうか。日々の信仰生活の中で、善を行うことのできない自分の惨めさを知ったパウロの告白が私たちの告白となることを願います。同時に、そんな自分を救い出してくださったイエス様を喜び、イエス様に結びつけられて生きるものとなることができることを願います。そしてイエス様と共に、イエス様の御心に生きるものとなることができることを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。今日も礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただくことができましたことを心から感謝をいたします。あなたから愛されて、あなたの愛の上に生きるものとしてくださいましたこと、心から感謝をいたします。しかしながら、私たちのその愛にはしばしば偽りというものが紛れ込んでしまう、それが私たちの現実であることを教えられます。愛そうと、愛するものになろうとすればするほど、愛そうとすればするほどに愛するふりをしている、そんな自分に気づかされます。神様、どうぞ憐れんでください。愛することのできない私たちを、あなたはそのままに受け入れていてくださいますから、どうかそのあなたのもとで、愛することのふりをしてしまう偽りのそんな自分を脱ぎ捨てて、そんな偽りの一つ一つをあなたの前で脱ぎ捨てて、あなたのその偽りのない愛を着て、あなたと共に、歩くことができるように助けてください。偽りのない愛に生きるものとならせてください。お願いをいたします。感謝をして イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。